今日はヨハネの福音書16章6節から15節のところです。このところには聖霊の働きが語られてあります。イエス様はご自分の地上での使命を終えられて天に帰られる、これは弟子たちの心には悲しみとなって現れるわけですけれども、しかしイエス様は7節のところに、私が去っていくことはあなた方の益になるのですと弟子たちに語られました。この世的に言えば姿が見えなくなるということは人間の心情においては悲しいことであるわけですけれども、しかし永遠のことを考えるならば、これは弟子たちにとって、また信じる者には大きな益となる。なぜならば、イエス様が天に帰って行かれることによって、実は助け主がおいでになる。助け主が使わされるということであるわけです。イエス様は人間としての体を持って、この世にお生まれになったわけですけれども、しかしその体が永遠にこの世に存在し続けるということはできないわけです。やがては肉体は滅びる、それがもう自然の姿であり、神様がこの世のものを作られた、その創造の技の姿であるわけですけれども、しかしまた神様は私たちに永遠の命を約束してくださった、与えてくださる。それはまさに新たに信仰の世界の中で生きるということになるわけです。しかしそのことについて、人間は正しい理解をしていたかというと、そうではなかったわけです。そのことは8節において世の誤りを明らかになさいますということをイエス様は言われたわけです。そしてここで3つのことをイエス様は語られたわけです。一つはこの罪ということですが、9節に罪についてというのは、彼らが私を信じないからです。私を信じない。それがもう最大の罪であるとイエス様はそのことを指摘されました。私たちは罪ということを聞くと、間違ったことをしてしまう、悪いことをする、そういうふうに考えるわけです。しかしそれは誤りである。その罪の最大の問題は、私を信じない。罪という言葉には、的外れという意味があるわけです。悪いことをしたから罪だ。しかしイエス様は私を信じない、そのように言われたわけです。ですからこの罪ということは、たとえ弟子であったとしても、信じなかったら罪に定められる。信じるならば救いに預かる。そのことはペテロとイスカリオテのユダにも現れたことであったのではないかと思います。ペテロはイエス様を信じて従っていく。しかしユダは自分が悪いことをした。もう取り返しがつかない。ダメだ。離れていってしまったわけです。もしイスカリオテのユダでも彼が悔い改めてイエス様のもとに立ち返っていったらどうだったであろうか。イエス様は彼の罪をも許されたのではないだろうか。問題は私を信じない、そこに罪の原因があるということになるわけです。また義について十節には、私が父のもとに行くということを言われたわけです。イエス様は今父なる神様の右にその座についておられる。そしてそれは何かというと、マタイの福音書の28章に、 私は天においても地においても一切の権威が授けられている。実はイエス様自身が全てのものを裁かれるということであるわけです。義について、それは義と認める、そして義である宣言をするということであるわけです。誰が私たちを義と認めてくださるのか、それは一切の権威が与えられているイエス様ご自身が実は私たちを義としてくださる。義認という言葉があります。義と認める、またある人は宣義、義と宣言される。それは裁きの座にあって、このものは正しい、そのように宣告されるわけです。誰が宣告するのか、誰が義と認めるのか、それはイエス・キリストが義と認められるわけです。なぜ私たちは義と認められるのか。イエス・キリストが十字架で私は全ての代価を払った、そのように言ってくださるわけです。罪の代価が支払われた、そしてその方が天に帰られて父の右にあって、私たちを取りなし、そして私たちを義と認める。義と認めるっていうことは、一切罪がなかった、罪がないものとして認める、これができるのはもうイエス様を置いて他にはおられないということであるわけです。なぜならば全ての代価をあの十字架の上で支払ってくださった。私たちはただこのことを信じるということであるわけです。そして裁きというのは11節に、この世を支配する者が裁かれたからです。裁きと聞くと、自分が裁かれる、自分が死んでから天国に入る前に裁かれるんだ。しかし世の誤りを明らかになさいます。実は裁かれるのは誰かっていうと、この世を支配するものである。この世を支配するものは何か、エペソ書の2章に出てくる空中の剣を持つ、実はサタンが裁かれたということであるわけです。十字架の上で実はサタンは裁かれた。確かに十字架は神の御子キリストが貼り付けにされられる、まさにそれはあの創世記で予言されていたかかとを砕かれる。しかし十字架によって、なんとイエス様はこのサタン悪魔の頭を頭を完全に打ち砕かれた、勝利された。ですからこの世を支配する者が裁かれた、もう勝利は誰にあるのか、それはキリストにあり、それを信じる者に勝利があるということです。世の誤りはそのサタンがすでに裁かれているということを信じない。しかしそのことを実はご聖霊は明らかにしてくださるということであるわけです。13節に、しかしその方、すなわち真理の御霊が来ると、あなた方をすべての真理に導いてくださいます。私たちには世の誤りがあるわけです。なぜならばこの世に住んでいる、もうこの世のものしか見ることはできない。ところが真理の御霊が来ると、私たちをすべての真理に導いてくださり、神の真理を明らかにしてくださる。そしてこのことは14節を見ると、御霊は私の栄光を表されます。キリストの栄光は何か、それは十字架と復活ということであるわけです。私の罪のためにイエス様は十字架で死んでくださり、罪を許してくださった。そして復活により、私は新しい命に生かされている、そのことを信じるということであるわけです。 そのことが信じられないと罪に定められてしまっている。もう罪の虜となっている。もう私たちが救われるのはこの十字架と復活以外に他にはない。そのことを実はご聖霊は私たちに明らかにしてくださるわけです。そのことがペンテコステの日に起こり、弟子たちは閉じこもっていて隠れていた。しかし大胆に彼らは語ることができ、そして外に出ていくことができたわけです。それは真理の御霊が彼らのうちに一切のことを明らかにし、そして彼らは心に勝利を得ることができたわけです。願わくば私たちもご聖霊が私たちのうちに働いてくださり、すべての真理を明らかにして、私たちは世に勝っていくものとさせていただきたいと思います。